こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。魂にメスはいらないユング心理学講義は、ユング派臨床心理学者の河合駿と詩人の谷川俊太郎による対談を収めた、ユング心理学の入門的かつ思索的な講義録である。初出は1979年、文庫版は1993年に講談社から刊行された。題名が示すのは、心を機械のように切り分け、原因を一つに確定して処置するだけでは、人間の真相には届かないという姿勢である。本書は心の病や死、箱岩療法、死、死の解釈を主題に、ユングの考え方を臨床の言葉と詩人の感受性の交点から検討する。河合が概念を一方的に解説するのではなく、谷川の率直で鋭い問いによって理論の曖昧さや豊かさも含めて浮かび上がる。心理学の知識を増やすだけでなく、自分の経験をどのような言葉で受け止めるかを考えさせる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、魂にメスはいらないという題名が示す。還元しない心理臨床の姿勢、本書の中心には、心を単純な故障として扱わないユング派の臨床感がある。苦しみや症状に直面した際、原因を素早く特定し、異常な部分を取り除くという発想は分かりやすい。しかし、河合駿が示す心理療法の視点では、症状は本人の性の全体から切り離された敵ではなく、まだ言葉になっていない葛藤や変化の要請を担っている可能性がある。したがって重要なのは、解釈を急いで相手を説明し尽くすことではなく、その人に現れているイメージ、沈黙、関係の動きを丁寧に受け止めることである。題名は治療を否定する標語ではない。わしろ、心を対象化しすぎることで見失われる固有性への注意を促す表現である。河合はユング派の資格を持ちながら、教義に従うだけのユング教徒にはならないという趣旨も語る。理論は人を分類し固定するためでなく、一回性のある経験に近づくための補助線である。という臨床的な節度が本書を支えている。次に、夢をもう一人の自分からの像として読み、意味を固定しない夢の議論は、本書がユング心理学を身近な問題として提示する重要な部分である。夢は未来を機械的に予言する暗号でも、辞典を使って一義的に翻訳できる記号でもない。ユング心理学では、夢に出てくる人物や場面を意識が把握していない心の側面を伝える像として捉える。本書が読者に示すのは、夢を分析者が正解と回収するのではなく、夢を見た人の生活、感情、連想と往復しながら考える態度である。同じ蛇、家、道といったイメージでも、その意味は夢見ての置かれた状況や文化的な連想によって変わる。他方で、個人的経験を超えて繰り返し現れる象徴的な形にも目を向けるため、夢は詩的な日記以上の広がりを持つ。谷川俊太郎の問いは、夢を理論用語だけで整理する際の違和感を表面化させる。河合の応答は、夢を見た本人が自分の中の未知な部分に気づく契機として扱う。夢を即効的な自己診断に使うのでなく、結論を保留して自分の内地現実と対話する入り口として読む点に、本書の実践的な価値がある。さらに、箱岩療法とロールシャッハが照らす、言葉だけでは表せない内面。本書では、ユング派の臨床に関わる具体的な方法として、箱岩療法やロールシャッハテストにも触れられる。箱岩療法では、砂の入った箱と小さな人形、建物、動物などを用い、クライエントが一つの世界を構成する。ここで大切なのは、完成した作品を診断表に照合して性格を断定することではない。配置、選ばれるもの、作る過程、そして回を重ねた変化が、言語化しにくい感情や関係のあり方を可視化する。ロールシャッハも同様に、反応を単なる点数として扱うだけでなく、その人が曖昧なゾーンにどう出会い、どのように意味を与えるかを見る契機となる。本書はこれらの技法を万能の心の検査として売り出さず、心理療法における媒介物として位置づける。そのため、読者は心の中身を見抜く技術への期待よりも、表現が生まれる安全な場の必要性を理解できる。詩人との対談という形式もここでは意味を持つ。詩夢箱庭はいずれも説明より先に像や言葉の響きによって内面へ近づく表現だからである。そして、病と癒しを生の過程に起こる停滞変化として捉え直す。心の病とは何かや、心がだんだん癒えてくるといった主題で、本書は病を単に正常からの逸脱として定義する見方を問い直す。もちろん深刻な苦痛を美化したり、治療の必要を否定したりする内容ではない。その上で河合は、人が行き詰まりや不調を経験するとき、従来の生き方や自己理解では処理できない問題が現れている場合があることを考える。癒しは外部から正しい答えを与えられて元の状態へ戻ることだけを意味しない。自分の矛盾傷つき、他者との関係を含む現実に新しい仕方で関われるようになる過程として捉えられる。ここで重視されるのは変化の速度を管理しすぎないことである。心の動きには直線的な進歩では説明できない後退や停滞もある。 谷川の問いが加わることで臨床用語が人生訓へ安易に変換されることも抑えられている。本書は苦悩に意味があると断言するのではなく、意味を失ったように見える経験にも耳を傾ける余地を確保する。その余地こそが自己を裁断せず理解しようとする姿勢につながる。最後に詩と詩の解釈から考える。象徴を共有しつつ個人を尊重する読み方。本書後半の詩の問題と谷川俊太郎の詩の解釈は、ユング心理学が個人の悩みを超え生の根源的な問いに向かうことを示している。詩は医学的社会的な事実であると同時に、恐れ、喪失、変容、有限性をめぐる象徴的な問題でもある。河合と谷川の対話は、詩を簡単な慰めや結論で包み、生をどう掘り下げるかという問いと結びつけて扱う。また詩の解釈では、ユング心理学の象徴論が作品を読む視点を与える一方、理論が詩の意味を独占してはならないという緊張も見えてくる。詩は作者の心理を診断する材料ではなく、読者ごとに異なる反応を起こしうる言語表現である。象徴には個人的な意味と人間に広く共有されるイメージの両方があり、その二重性を安易に一つへ還元しないことが必要になる。この主題は夢や箱庭を扱う際の態度ともつながる。本書は象徴を深く読む魅力を伝えると同時に、解釈する側の権威が他者の経験を奪う危険にも、対談を通じて読者の注意を向けている。結論として、本書はユング心理学を初めて学ぶ人、夢や箱庭療法に関心を持つ人、あるいは河合駿と谷川俊太郎の思考の交差を読みたい人に向く。専門用語を網羅する教科書ではないため、分析心理学の体系的な学習には別の概説書も必要になる。しかし、理論が臨床の場でどのような態度を要請するかを知る入り口としては有益である。とりわけ夢、謝意、死を即座に診断や教訓へ変えず、象徴として考え続ける姿勢を学べる。読者は自分や他者の経験を単純な性格分類、原因論、成功物語に回収しないための視点を得られるだろう。同種の心理学入門書と比べた際の特色は、河合の平明な臨床的説明と、谷川の詩人的で遠慮のない質問が相互に働く点にある。対談ゆえに議論は体系的な順序だけでは進まず、観光時代を感じさせる箇所や活字量の多さによる読みづらさもある。それでも答えを急がない知性そのものが記録されており、心理学を人間理解の実践として読みたい人には独自の価値を持つ。ご支援いただける場合は、河合駿ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。